声の候補を挙げよう。2022年9月号。この声の候補を挙げようの発行は挙げよし、録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙広報あげお2022年令和4年9月号ナンバー1062みんなで作るみんなが輝く街あげお広報あげおは毎月1日に発行個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせはあげお市シルバー人材センター電話 779-5525 ファクス 776-1074 まで。最大2万円分マイナポイントがもらえる。マイナンバーカードでマイナポイント第2弾。マイナンバーカードの申請は9月30日金曜までに。今月の表紙。今月の表紙はスマートフォンでマイナポイントの申し込みを行う様子です。現在、総務省が実施しているマイナポイント事業第2弾は9月30日金曜までにマイナンバーカードを申請した人が対象です。マイナポイントはキャッシュレス決済サービスのポイントとして受け取れます。便利なキャッシュレス決済を使いこなしましょう。表紙の写真説明。ご高齢の男女がそれぞれのスマホの画面を見ています。写真説明終わり。スポットライト。ライバルは常に自分自身。自己ベストに挑み続ける市民ランナー、田村敏子さん、13ページ。田村敏子さんの写真があります。市の人口世帯令和4年8月1日現在23万361人、男11万4036人、女11万6325人、前月より80人増。106254世帯、前月より123世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒。市の面積、45.51平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。アッピーのイラストがあります。麦わら帽子をかぶったアッピーが両手でたくさんの野菜を持っています。イラスト終わり。応募方法、はがきかメールにクイズの答え、候補を挙げおの感想、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、9月21日水曜まで筆着に広報広聴課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1。メールアドレス、s5500@city.agego.lg.jp。 発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は10月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは9でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、土曜8時30分から17時、12時から13時を除く。土曜日開庁窓口、 市役所本庁舎1階、2階、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課に限る。5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限る。の窓口、小山台出張所、上尾駅出張所、9月24日土曜は休業します。市民課マイナンバー窓口とマイナポイント申し込み支援ブースを除く。表紙終わり。目次。1、今月の一面、3ページ。マイナポイント第2弾対象のマイナンバーカード申請は9月30日金曜まで。2、市政ニュース4ページ。9月24日は本庁舎と小山台、上尾駅出張所の業務を休業。臨時特別給付金支給要件確認書の返送はお早めに。9月は敬老月間。災害から命を守るほか。3、市民の広場12ページ。街角特派員だより、心温まる場所、両家グリーンゲイブルズ。アッピーネット。スポットライト、田村敏子さん。読者の声。未来へすくすく、我が家のアイドル。見てみて、私のミュージアム。小学校給食レシピ、サクサクごぼう。4、シティ情報、15ページ。市民体育館の臨時休館。令和5年4月の保育施設入所申し込み。上尾ワールドフェア2022出展者運営ボランティア。市観光協会推奨土産品。アッピーハッピーバースデーほか。5、図書館へようこそ33ページ。6、みんな集まれ一緒に遊ぼ、34ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。7、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、36ページ。8、10月の相談、38ページ。9、ハイライツ、外国語情報コーナー、39ページ。10、揚げたてニュース、40ページ。掲載記事は8月18日時点のものです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本誌に掲載している催しなどは、中止・変更する場合があります。各催しの開催状況などご不明な点は問い合わせてください。また、各催しに参加する際は、マスクや手洗いなど新しい生活様式を徹底してください。目次終わり。1、今月の一面。マイナポイント第2弾対象のマイナンバーカード申請は、9月30日金曜まで。国ではマイナンバーカードの普及促進とともに、キャッシュレス決済サービスによる消費喚起や生活の質の向上につなげるため、マイナポイント第2弾を実施しています。対象は9月30日までにマイナンバーカードを申請した人とすでに持っている人です。希望する人は早めに申請しましょう。マイナンバーカードの申請。市民課電話 782-9922、 ファクス 775-9827。 マイナンバーカードの申請は市民課で随時受け付けています。職員が写真撮影とマイナンバーカードの申請補助をします。申請の流れ。本人確認、申請書記入、顔写真撮影、申請。 各支所小山台出張所でも受け付け、時ところ下表の通り、表があります。時ところの順に読みます。時間はいずれも10時から16時。時9月1日木曜、14日水曜、ところ原市支所。9月2日金曜、16日金曜、大谷支所。9月5日月曜、13日火曜、上平支所。9月6日火曜、15日木曜、小山台出張所。9月7日水曜、20日火曜、大石支所。9月9日金曜、21日水曜、枚方支所。表終わり。対象、市内に住民票がある人。持ち物、本人確認ができるもの。自動車運転免許証、健康保険証など。個人番号カード交付申請書、通知カード、ある人だけ。マイナポイントの申請はできません。スマートフォンからも簡単に申請。申請書 ID23 桁を持っている人は、スマートフォンからも申請できます。申請書 ID を持っていない人は、市電子申請届出サービスから電子申請または電話で市民課に問い合わせてください。イラストがあります。パソコンと申請書があります。申請書の上の方に赤い枠囲みがあり、この番号を使用しますと書いてあります。イラスト終わり。二次元コードが2つあります。1つ目、マイナンバーカード申請サイト。2つ目、市電子申請届出サービス。マイナポイント第2弾。行政経営課、電話 775-3963、ファクス 776-8873、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178、ダイヤル後5番を選択。マイナポイントは決済サービスのポイントとして受け取れます。申し込みできる決済サービスは、総務省マイナポイント事業ホームページをご覧になるか、マイナンバー総合フリーダイヤルに問い合わせてください。総務省マイナポイント事業ホームページの二次元コードがあります。マイナポイントの受け取り方。令和5年2月28日火曜までに、ステップ3までの手続きを行ってください。ステップ1、マイナポイントを受け取る決済サービスを決める。ステップ2、マイナンバーカードを使って総務省マイナポイント申し込みサイトから申し込む。中1、マイナンバーカードの読み取りに対応するスマートフォンやカードリーダーとパソコンなどの機器が必要です。ステップ3、1から3まであります。1、決済サービスで買い物またはチャージ。中2、マイナポイント第1弾でポイントを受け取った人は対象外です。最大5000円分、利用額の 25%。2、健康保険証としての利用申し込み、7500円分。3、公金受取口座の登録、7500円分。マイナポイント申し込み支援ブース。マイナポイントの申し込み手続きを支援します。時、令和5年2月28日までの月曜から土曜、8時30分から17時、システムメンテナンス日、閉庁日を除く。ところ、市役所1階市民ホール。持ち物、マイナンバーカード、利用者証明用パスワード4桁。 申し込む決済サービス事業者指定の決済サービス ID とセキュリティコード、公金受取口座登録する金融機関の通帳またはキャッシュカード丸3だけ。決済サービスによってはマイナポイントの申し込み前に事前登録が必要です。事前登録は支援ブースではできません。 2. 市政ニュース。9月24日は本庁舎と小山台、上尾駅出張所の業務を休業。行政経営課、電話 775-3963、ファクス 776-8873、市民課、電話 775-5128、ファクス 775-9827、市役所本庁舎1階、2階、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課に限る、5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限る、の窓口、小山台、上尾駅出張所は、窓口端末の入れ替え作業に伴い、9月24日土曜の業務を休みます。市民課マイナンバー窓口とマイナポイント申し込み支援ブースは業務を行います。臨時特別給付金支給要件確認書の返送はお早めに。住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター。電話 775-3548。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、暮らし支援給付金の確認書の返送期限は発行日から3ヶ月以内です。対象世帯には確認書を発送済みです。なお、家計急変世帯の場合は9月30日金曜までに申請してください。臨時特別給付金は1世帯1回の支給です。学用品費、給食費などの援助。学務課、電話 775-9604、ファクス 775-5633。経済的な理由で就学が困難と認められる児童生徒の保護者に、子どもの学用品費の一部や給食費などを援助します。前年の所得で審査を行います。年度途中で転入した人や世帯状況、人数などが変わり、援助が必要になった人も随時受け付けます。必要書類、保護者名義の振込口座のわかるもの、賃貸住宅に住んでいる場合は、賃貸借契約書の写し、令和4年1月2日以降に市内に転入した保護者は、令和4年度所得証明書など、申し込み、1、市内小中学校在籍者の保護者、申請書、各市立小中学校学務課にある、市ホームページからダウンロードも可、2、必要事項を記入し、必要書類を添えて直接通学している小中学校または学務課へ、2、国立県立小中学校在籍者の保護者、申請書、学務課にある、市ホームページからダウンロードも可。2、必要事項を記入し、必要書類を添えて直接学務課へ。イラストがあります。給食用のエプロンをかけたアッピーがお鍋の前でお玉を持っています。イラスト終わり。入学準備金の貸し付け、10月申請。教育総務課、電話 775-9469、ファクス 776-2250。 高校特別支援学校を含む、や高等専門学校、高専、専修学校、一般課程を除く、大学、短大に入学する人の保護者に入学準備金を貸し付けます。学校教育法に規定されていない各種学校は対象外です。 対象、次の1から4のすべてに該当する人。1、市内に1年以上居住し、市税を完納している。2、来年度に高校や高専、専修学校、大学、短大への入学が確実な人の保護者。3、入学準備金の調達が困難。4、連帯保証人がいる。貸付額、表1の通り。表があります。表1、貸付額。区分、貸付額、返済方法、カップの順に読みます。区分、高校、高専、専修学校、高等課程。国公立、貸付額20万円。返済方法、3ヶ月ごとの17回。私立、30万円、3ヶ月ごとの13回。区分、大学、短大、専修学校、専門課程。国公立、貸付額30万円、返済方法、3ヶ月ごとの13回。私立、50万円、3ヶ月ごとの17回。いずれも6ヶ月据え置き後に返済開始です。無利子。表終わり。世帯の上限所得の目安。表2の通り。表があります。表2、世帯の上限所得の目安。対象、世帯構成、上限所得の目安の順に読みます。対象、高校入学。世帯構成、両親と中学生対象の3人世帯。上限所得の目安、490万円程度。高校入学、両親と中学生対象、小学生の4人世帯、570万円程度。大学入学、両親と高校生対象の3人世帯、490万円程度。大学入学、両親と高校生対象、中学生の4人世帯、600万円程度。世帯の所得状況などを審査し、予算の範囲内で貸し付けます。所得は税法上の総所得金額。表終わり。申し込み、申請書と推薦書、いずれも教育総務課にある。市ホームページからダウンロードもか。2、必要事項を記入し、住民票、申請者の世帯全員、本籍と続き柄が記載されたもの、写しかと、連帯保証人が市外の人の場合は、連帯保証人の収入状況を証する書類、所得証明書、源泉徴収票などと、住民票、個人、本籍が記載されたもの、写しかを用意して、10月5日水曜から20日木曜に直接教育総務課へ。一般入試による入学を予定している学生の保護者には、1月に申請期間を設けているので、希望する人は1月に申し込んでください。お詫びと訂正。広報上げを8月号8ページ令和4年10月診療分から子ども医療費助成制度の変更の記事中、担当課のファクス番号に誤りがありました。お詫びして訂正します。誤り775-5342。正しくは774-5342。
新入学児童の健康診断。学校保健課。電話 775-9683、 ファクス 775-5633。 令和5年4月に小学校へ入学予定の子どもを対象に健康診断を行います。10月上旬に就学時健康診断のお知らせを郵送します。時、10月下旬から11月末の間で 指定された日。ところ、市内各小学校。内容、内科、歯科、耳鼻科、眼科、知能検査など。詳しくは市ホームページをご覧ください。緊急医療情報キットの配布。警防課、電話 775-1312、ファクス 775-2230、障害福祉課、電話 775-5122、ファクス 776-8872、高齢介護課、電話 775-5124、ファクス 776-8872、 65歳以上の人や障害のある人、健康上不安を抱えている人などが安心して生活できるよう、希望者に緊急医療情報キットを配布しています。これは自分の医療情報や緊急連絡先などを記入した用紙を筒状の容器に入れ、自宅の冷蔵庫で保管し、万が一の災害や病気などの緊急時に備えるものです。配布は1世帯1個に限ります。家族が複数人の場合は、全員分の医療情報シートを1つの容器に入れてください。対象、市内に在住で次の1から3のいずれかに該当する人。1、65歳以上。持ち物、本人確認ができるもの。自動車運転免許証、保険証など。問い合わせ、警防課、高齢介護課。2、障害がある。持ち物、障害者手帳。問い合わせ、障害福祉課。3、健康上不安を抱えているなど。持ち物、本人確認ができるもの。自動車運転免許証、保険証など。問い合わせ、警防課。1から3共通。申し込み、必要書類を用意して、直接各消防署、文書、障害福祉課、高齢介護課、各支所、出張所へ。本人確認ができれば、代理人による申請も可能です。写真があります。緊急医療情報キットとそれを入れる筒状の容器です。写真終わり。上尾都市計画生産緑地地区の変更にかかる案への意見を募集。緑公園課、電話 775-8129、 ファクス 775-9906。上尾都市計画生産緑地地区の変更にあたり、都市計画法第17条に基づき、上尾都市計画生産緑地地区案の縦覧と意見を募集します。案の縦覧、意見、募集期間。9月1日木曜から14日水曜。案、意見書の設置場所。緑公園課。対象、市内に在住の人、または利害関係人。意見などの取り扱い。内容を検討し、策定の参考にする。住所、氏名など、個人が特定できる箇所を除き、意見の内容をホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、9月14日まで、当日消印有効に、 直接または郵送で、緑公園か郵便番号 362-8501 本町 3-1-1 へ。
環境影響評価調査計画書の縦覧説明会。
桶川市都市計画課、電話 788-4950、 ファックス 786-9866。
桶川都市計画事業、仮称桶川北本インターチェンジ周辺東部地区土地区画整理事業にあたり、環境影響評価調査計画書の縦覧と説明会を開催します。
事業実施区域、桶川市。調査計画書の縦覧、時9月16日金曜から10月17日月曜。ところ環境政策課、県桶川市ホームページ www.citydu.org.jp/soshikisurashtoshikiakakusurashmachidukuri/kigyou/1050.html でも確認できます。意見書の提出、意見書、環境政策課にある桶川市ホームページからダウンロードも可。に、必要事項を記入して10月31日月曜まで失着に、直接か郵送またはファクスで桶川市都市計画課、郵便番号 363-8501、 桶川市泉1-3-28、ファクス 786-9866 へ。説明会、時9月28日水曜14時から。ところ大石公民館。他の開催日は桶川市ホームページをご覧ください。
農業者原油価格物価高騰等対策支援金。
農政課、電話 775-7384、 ファックス 775-9872。 燃料や肥料などの高騰に直面する農業者に対し支援金を支給します。対象、次の1、2のいずれかに該当する農業者。1. 市内に住所を有し、令和3年分の農業収入が50万円以上ある個人営農者。2. 市内に主たる事業所を有し、直近決算の売上が50万円以上ある農業法人。支給額、一律5万円。申し込み、申請書、農政課
市役所1階にある
市ホームページからダウンロードも可に、必要書類を添付して10月31日月曜まで、当日消印有効に、郵送で農政課、郵便番号 362-8501 本庁 3-1-1 へ。アッピーのイラストがあります。麦わら帽子をかぶったアッピーが両手でたくさんの野菜を持っています。イラスト終わり。令和5年6年度競争入札、 参加資格審査申請の受付、契約検査課、電話 775-5116、 ファックス 775-9819、 建設工事請負い等、市が発注する建設工事、設計・調査・測量業務、土木施設維持管理業務の入札参加資格審査の申請を受け付けます。新規申請、時9月1日木曜から22日木曜、申し込み・申請書類、県入札審査課のホームページにあるに必要事項を記入して郵送、22日消印有効で県入札審査課、郵便番号 330-9301、 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 へ。郵送以外は受け付けません。更新申請、時1、建設工事だけ、10月5日水曜から11月25日金曜。2、設計・調査・測量業務、土木施設維持管理業務、10月5日から11月11日金曜。3、1、2を同時に申請、10月5日から11月11日。申し込み、県電子入札共同システム、ホームページ、https://www.pregma.lg.jp/a0212/densynyusatsu/index.html から電子申請を行い、関係書類を郵送、各締め切り日の消印有効で県入札審査課へ。郵送以外は受け付けません。物品等、市が発注する物品購入、業務委託、土木施設維持管理業務以外の業種の入札参加資格審査の申請を受け付けます。時10月6日木曜から11月30日水曜。申し込み、県電子入札共同システムから電子申請、関係書類の郵送提出は不要です。アッピーのイラストがあります。受付の机のところで右手を上げているアッピーです。イラスト終わり。道路交代用地の寄付にご協力を。建設管理課、電話 775-8597、 ファックス 775-9906。 狭い道路の解消を進め、生活環境を向上させるため、上尾市道路交代用地整備要項により、道路交代用地の寄付をお願いしています。交代用地の所有権移転登記は市が行い、原則として移転登記完了から1年以内に、全面道路が未舗装の場合は砂利式整備、舗装済みの場合は透水性舗装の道路整備をします。適用条件、
道路幅員が 1.8 メートル以上4メートル未満の市道、市は上尾市の市に接する交代用地の寄付。
申し込み、交代用地の分筆登記が完了した後、申し込み書、建設管理課にある。 市ホームページからダウンロードも可。2、必要事項を記入し、必要書類を用意して直接建設管理課へ。分筆報奨金制度。市街化区域内で個人が新築・建て替えを行う際に分筆して寄付をする場合、18万円を限度に分筆費用の一部を報奨金として交付する制度です。交付には条件があるので、詳しくは建設管理課へ問い合わせてください。
道路と家のイラストがあります。道路、従来の道路幅員 1.8 メートル以上4メートル未満。道路中心線から2メートル離れたところが事故用住宅になります。事故用住宅から従来の道路までが交代用地になります。イラスト終わり。
保留地勾配全9区画。大谷北部第二土地区画整理組合。電話 781-8211。ファックス 781-8370。右表の保留地を勾配します。保留地勾配案内書は、大谷北部第二土地区画整理組合事務所と市街地整備課で配布しています。保留地は購入後、直ちに使用できます。詳しくは問い合わせてください。抽選申し込み、9月20日火曜から29日木曜、10時から16時、土日祝日も受け付けます。ところ、大谷北部第二土地区画整理組合事務所、今泉19-1、抽選会10月2日日曜10時から。表があります。保留地勾配一覧。ナンバー、面積平方メートル、単価、円、
1平方メートルあたり、
価格、円の順に読みます。1、431.14 平方メートル、103,000円、4,440,7420円。2、152.47 平方メートル、108,000円、1,646,6760円。3、106.33 平方メートル、136,000円、1,446,880円。4、106.81平方メートル、126,000円、1,345,8060円。5、137.28 平方メートル、116,000円、1,592,4480円。6、142.29 平方メートル、137,000円、1,949,3730円。7、157.03 平方メートル、122,000円、1,915,7660円。8、167.37 平方メートル、129,000円、2,159,730円。9、127.40 平方メートル、126,000円、1,605,2400円。表終わり。地図があります。 JR 高崎線上尾駅西口、十連寺と組合事務所のある一角に 1から5の保留地、西中と幼稚園のある一角に6から9の保留地があります。地図の下に宅地の向きや地形など詳しくは市ホームページや案内書に掲載していますと書かれています。地図終わり。市長通信、輝く上尾。上尾フリー Wi-Fi を設置。市民の皆様には大変ご心配をおかけいたしましたが、4月の人間ドックで消化器系の器官に腫瘍が見つかったことから、7月末の入院、手術を経て、8月中旬に通常の公務に復帰いたしました。毎年人間ドックを受診しておりましたので、早期の治療ができたものと思っております。市民の皆様におかれましても、ぜひ定期的に検診を受けていただき、健康保持に努めていただければ幸いです。また、療養期間中は、電話やタブレット端末、パソコンを使用しながらテレワークで公務を行ったことで、デジタル技術の進歩を身をもって実感いたしました。上尾市も便利な市役所を実現するための様々な施策に取り組んでおり、8月には市役所や市民体育館など市内18カ所の公共施設で公衆無線 LAN、アルファベット大文字 LAN、フリー Wi-Fi、接続サービスの提供を開始しました。これにより、ご自身のスマートフォンやタブレット端末などを無料でインターネットに接続できるようになりました。加えて、大規模災害時には、パスワードなどの認証をしなくても、インターネットに接続できる00000アルファベット大文字 JAPAN 50 Japan の利用が可能となります。引き続き、これまで以上に便利な行政の実現に向け取り組んでまいります。市長、畠山実。写真があります。画面に畠山市長の顔が映し出されています。説明文を読みます。ビデオ通話で職員と打ち合わせ。写真終わり。愛犬との快適な暮らしのために、生活環境課、電話 775-6940、ファックス 775-9872、飼い犬の登録と狂犬病予防注射、生後3ヶ月91日以上の犬は狂犬病予防法で登録、飼い始めて30日以内と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。まだ予防注射を受けていない場合は動物病院で予防注射を受けてください。予防注射料金、注射済み表交付手続きの取り扱いは動物病院により異なるので直接問い合わせてください。なお、下表の動物病院では新規登録、狂犬病予防注射、観察、注射済み表の交付手続きを同時に行うことができます。また、予防注射を受けて注射済み表の交付手続きが済んでいない場合は、生活環境課で手続きをしてください。手続きには本人確認ができるもの、自動車運転免許証などが必要です。転入・変更の届け出。犬の死亡や飼い主の住所変更、市外から犬を連れて転入した場合は、生活環境課へ届け出をしてください。転入の届け出には、全住所で発行された観察、または登録を証明するものが必要です。 犬を散歩に連れて行くときは、トイレは散歩前に家で済ませる。路上や電柱などにおしっこをした場合は、すぐに水で流す。スコップやビニール袋を用意して、糞は必ず自宅に持ち帰る。必ずリードをして、犬が飼い主の言うことを聞くようにしつけをしておく。表を読みます。上尾伊那獣医師協会所属動物病院、50音順の表です。動物病院、所在地、電話番号の順に読みます。愛宕山動物病院、愛宕3-9-25、電話708-1584、石井動物病院、中文5-230、電話786-4368、井上動物病院、小泉377-97、電話726-0090、家内動物病院、平塚2013-3、電話771-8022、川口ペットクリニック、今泉264-2、電話781-2257、神田動物病院、二津宮956-5、電話777-2555、動物病院熊五郎、柏座2-3-10、電話771-6437、藤倉獣医科医院、向山1-60-36、電話781-5577、正木動物病院、上町1-9-3、電話771-0111。表終わり。アッピーのイラストがあります。両手で犬を抱えています。イラスト終わり。企業立地マッチング支援。商工課、電話777-4441、ファックス775-5024。都市計画課、電話775-7629、ファックス775-9906。企業立地の促進と市内の土地・建物の有効活用を目的とした上尾市企業立地マッチング支援事業の運用を開始しました。当事業に登録した法人・個人に対して必要な情報を提供し、企業立地のサポートを行います。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象、次の1、2のいずれかに該当する人、または法人。1、市内に立地を希望する法人。2、土地建物を活用したい個人、法人。申し込み、直接または電話で、1、商工課へ、2、都市計画課へ。アッピーのイラストがあります。アッピーが右手に指揮棒を持って立っている姿です。イラスト終わり。就業構造基本調査にご協力を。総務課、電話775-4989、ファックス775-9819。 10月1日土曜を基準日に、総務省が全国一斉に就業構造基本調査を実施します。この調査は、我が国における就業・不就業の実態を明らかにするもので、5年ごとに行われており、令和4年調査は18回目にあたります。調査の対象は、無作為抽出法により、全国で約54万世帯、上尾市では約470世帯の15歳以上の人です。この調査から得られるデータは、国や都道府県における雇用対策や経済政策などの企画、立案をする上で重要な指標として利用されます。なお、統計法に基づき、調査内容の秘密は厳守されます。調査の対象となった世帯に調査員証を携行した統計調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。秋の全国交通安全運動。9月21日水曜から30日金曜。交通防犯課。電話 775-5138。ファックス 775-9927。秋の全国交通安全運動を9月21日から30日に実施します。夕暮れ時や夜間は自分が見落とされやすいことを意識し、明るい色の服装や反射材の着用を心がけ、17時以降は自転車のライトを点灯しましょう。家庭や地域で注意を呼びかけ、事故に遭わないよう交通ルールと正しいマナーを実践しましょう。全国の重点目標。1、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保。2、夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶。3、自転車の交通ルール遵守の徹底。県の重点目標。横断歩道における歩行者優先の徹底。市の重点目標。自転車の交通ルール遵守及び歩行者の安全確保。表があります。市内交通事故状況。令和4年1月から6月。区分は主体別、状態別に分かれています。数字は、死者数、傷者数の順に読みます。主体別、子供、0、13、若者、0、46、高齢者、1、49、その他、1、173。状態別、歩行者、1、32。自転車、0、79。二輪車、0、31。自動車、1、139。その他、0、0。総数、2、281。表を終わります。ご利用ください。声の候補を挙げよう。広報広聴課、電話 775-4918、ファックス 776-8873。 広報挙げを読み上げた音声版広報です。市ホームページで聞くことができます。CD デイジー方式の貸し出し。希望する人には CD デイジー方式を毎月貸し出します。対象、市内に在住の視覚障害がある人。申し込み、直接 または電話で広報校長課へ。デイジー方式とは、デジタル録音図書の国際基準で編集されていて、目次や見出しから必要な情報が探せるなど、情報検索に優れています。デイジー方式の CD を聞くには、一般の CD プレイヤーでは再生できません。パソコンに専用ソフトを入れるか、デジタル録音図書再生機などが必要です。デジタル録音図書再生機は、日常生活用具の給付対象になっています。給付要件など、詳しくは、障害福祉課、電話 775-5122 に問い合わせてください。声の議会だより、年4回発行の貸し出しも行っています。詳しくは、議事調査課、電話 775-9467 に問い合わせてください。市ホームページの二次元コードがあります。
新型コロナワクチン関連情報。8月18日現在の情報です。最新情報は市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。接種費用無料。市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター。電話 0570-002-203。毎日9時から17時。ワクチン接種の今後の見通し。新型コロナワクチンの接種期間は9月30日金曜までですが、国でオミクロン株対応ワクチンの接種開始などを踏まえ、接種期間を延長することを検討しています。オミクロン株対応ワクチン。国は10月中旬以降、初回接種、1、2回目接種を完了した人全員を対象に、オミクロン株対応ワクチンの接種の実施を検討しています。詳しい内容が発表され次第、市ホームページなどで随時お知らせします。小児ワクチンの努力義務化。厚生科学審議会でオミクロン株流行下での新たな知見を踏まえ、9月上旬から予防接種法上の努力義務が適用される予定です。追加接種、4回目接種。新型コロナワクチンを3回接種した60歳以上の人に順次接種券を送付します。4回目接種を受けるためには3回目接種から5ヶ月以上経過している必要があります。表があります。接種券発送スケジュール。3回目接種日、4回目接種券発送日の順に読みます。3回目接種日、3月29日まで。4回目接種券発送日、8月29日までに発送。3回目接種日、3月30日から4月30日。4回目接種券発送日、9月5日月曜。表終わり。接種券が届いても3回目接種日から5ヶ月経過しないと接種できないのでご注意ください。4回目接種の申請が必要な人。基礎疾患がある人や医療従事者、高齢者施設従事者などの4回目接種には申請が必要です。申し込み、市ホームページの入力フォームへ入力か、コールセンターに電話、または申請書、東西保健センター、市役所1階、各支所出張所にある、に必要事項を記入して、直接か、郵送またはファクスで西保健センターへ、
郵便番号 362-0074 春日 2-10-33 申請期限9月16日金曜。二次元コードが2つあります。それぞれ医療従事者、高齢者施設従事者などの申請、基礎疾患がある人などの申請、予防接種健康被害救済制度、健康増進課西保健センター、電話 774-1411、 ファクス 776-7355。 新型コロナワクチンなどの予防接種により、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、ごく稀に副反応による健康被害、病気になったり障害が残ったりすることが生じることがあります。この救済制度は、健康被害について厚生労働省が個別に疾病障害認定審査会による因果関係にかかる審査をし、ワクチンの接種による健康被害と認定した場合に、市町村が給付を行うものです。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。申し込み、電話で事前連絡の上、直接西保健センターへ。厚生労働省ホームページの二次元コードがあります。ワクチン全般に関する問い合わせ、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-761-770、 毎日9時から21時。ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制することや、接種の有無で差別的な扱いをすることのないようお願いします。公開中、上尾文化遺産ガイド無形文化遺産編。市内に数多く継承されている民族芸能や行事の映像をホームページで紹介しています。ぜひご覧ください。障害学習課、電話 775-9496、 ファクス 776-2250。 上尾文化遺産ガイド無形文化遺産編、二次元コードがあります。写真が3枚あります。枚方の泥隠居、あぜよしささらし姉妹、藤波の餅つき踊り、それぞれを紹介しています。写真終わり。9月は敬老月間。高齢介護課、電話 775-5124、 ファクス 776-8872。 アッピーが大きなハート型のものを両手で持っているイラストがあります。敬老月間優待事業。高齢者の皆さんが元気に過ごせるよう、健康増進・介護予防を推進しています。市内の事業所で優待が受けられます。時、9月1日木曜から30日金曜。対象、市内に在住で下表に該当する人。利用方法、住所、氏名、生年月日のわかる本人確認ができるもの、介護保険、非保険者証などを利用時に提示。表があります。協力施設など、優待内容、対象の順に読みます。協力施設などは9つあります。協力施設など、以下、施設。市内循環バスぐるっとくん。優待内容、以下内容。無料、対象、 昭和32年9月30日以前生まれ。施設、極楽湯上尾店。電話 779-2641。内容、極楽湯オリジナルタオルプレゼント。楽パス招待券利用の人は除きます。対象、昭和37年9月30日以前生まれ。施設、天然温泉花咲の湯。電話 723-3726。 内容、通常入浴料から200円引き。通常平日880円、土曜日曜祝日930円。対象、昭和32年9月30日以前生まれ。施設、上尾天然温泉響の湯。電話 780-0026。 内容、入浴料550円。通常平日730円、土曜日曜祝日830円。対象、昭和37年9月30日以前生まれ。施設、上尾お土産観光センター。電話 780-2266。 内容、9月10日土曜から9月25日日曜に現金支払いで会計から 10% 引き。ギフト包装も無料でできます。対象、昭和32年9月30日以前生まれ。施設、アリオ上尾。電話 726-4111。 内容、9月15日木曜、25日日曜に来場した先着100人に100円相当のお菓子をプレゼント。対象、昭和32年9月30日以前生まれ。施設、イオンモール上尾。電話 770-1520。 内容、9月17日土曜から25日日曜10時から18時に来場した先着100人にお菓子をプレゼント。専門店の優待はイオンモール上尾のホームページまたは店内の掲示板をご覧ください。ホームページ https://ageo-aeonmall.com/。 対象、昭和32年9月30日以前生まれ。施設、杉薬局グループ市内11店舗。電話各店舗へ。内容、買い物合計から 5% 引き。対象、昭和37年9月30日以前生まれ。施設、戸崎公園パークゴルフ場。電話 783-0577。 内容、通常利用料金から100円引き。対象、昭和32年9月30日以前生まれ。表終わり。敬老祝い金の贈呈。9月中旬以降に民生委員がお届けします。贈呈額、77歳、88歳、99歳、1万円、100歳、5万円、最高齢者、男女各1人、3万円。対象、8月31日現在、市内に引き続き1年以上住民登録がある77歳、昭和19年9月2日から昭和20年9月1日生まれ、88歳、昭和8年9月2日から昭和9年9月1日生まれ、99歳、大正11年9月2日から大正12年9月1日生まれ、100歳、大正10年9月2日から大正11年9月1日生まれの人、大正11年4月1日から 大正12年3月31日生まれの人と最高齢者は市職員がお届けします。いきいきクラブに参加しませんか？いきいきクラブにはおおむね60歳以上の人が入会できます。自治会などを単位に86のクラブがあり、会員は約4400人です。スポーツ、趣味、ボランティアなどの活動を通して各会員が自主的に活動しています。入会の申し込みや各クラブの情報など、詳しくは高齢介護課へ問い合わせてください。高齢者がグランドゴルフをしている写真と手芸のようなことをしている写真があります。災害から命を守る危機管理防災課、電話 775-5140、 ファックス775-9927。 地震や水害などの自然災害はいつ起こるかわかりません。災害から身を守るために何ができるのか、上尾市防災ガイドブックや上尾市水害ハザードマップを参照し、家族や近所の人と考えてみましょう。各市は市役所、各支所、出張所にあります。市ホームページにも掲載しています。市ホームページの二次元コードがあります。コロナ禍での避難の注意4箇条。新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則です。自らの命は自らが守る意識を持ち、適切な行動をとりましょう。1、避難とは難を避けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。2、避難先は指定避難所だけではない。安全な親戚、知人宅に避難することも視野に入れてみましょう。3、マスク、消毒液、体温計の持参。できるだけ持参してください。各家庭で備蓄している食料や水、毛布もできるだけ持参してください。4、豪雨時の車中泊の注意。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況などを十分確認してください。普段からの備え。項目が4つあります。1、上尾市防災ガイドブックの確認、地震、水害。災害への備えや防災情報、地震ハザードマップなどを掲載しているので、防災対策として活用してください。指定避難所などの避難先、大地震発生時の行動、防災準備と避難時の対応、地震ハザードマップ。上尾市防災ガイドブック表紙の写真があります。2、水害リスクの確認、水害。上尾市洪水ハザードマップの確認。普段から住んでいる地域の状況について事前に確認し、いざという時の備えとして活用してください。自宅や周辺地域の浸水危険度。避難が可能な複数の経路。安全な避難先や移動手段。実際に歩いて確認。上尾市洪水ハザードマップの二次元コードがあります。マイタイムラインの作成。いざという時に慌てず行動するために、いつ何をするのかを整理しておきましょう。自宅や周辺地域の浸水危険度。いつ何をすべきか家族で話し合う。避難先の確認。家族が見える場所に置いておく。 マイタイムラインの二次元コードがあります。3、災害時の連絡方法を決めておく。地震、水害。日頃から安否確認の方法や集合場所などを家族でしっかり話し合っておきましょう。集合場所、避難場所。災害時の連絡手段、災害用伝言サービスなど。行き先のメモを残す場所と方法。連絡の取り次ぎ先、遠方の親戚、知人など。4、前もって備蓄をする、3日から1週間分。地震、水害。普段使用している食料品や生活必需品を少し多めに備蓄し、災害への備えを強化しましょう。飲食用品、最低3日分の食料、飲料水1人1日3リットル。生活用品、懐中電灯、ラップ、ガムテープ、レジャーシート、筆記具など。貴重品、本人確認ができるもの、保険証、携帯電話など。衛生用品、マスク、タオル、ウェットティッシュ、生理用品、歯磨き用具など。その他、ヘルメット、救急用品、常備薬、レインコート、上着、下着、新聞紙など。災害時、正確な情報を集めるために、地震、水害。テレビやラジオのほか、県や市で行っている災害情報の配信サービスなどを活用し、災害情報や避難所開設情報など、正確な情報を集めましょう。また、水害については、気象庁ホームページや市ホームページの河川監視カメラを確認してください。二次元コードが4つあります。それぞれ災害関連情報、災害時情報伝達手段、気象庁防災情報、河川監視カメラ。